このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
こんにちは、山口誠一です。まあ、真夏が来ましたよ。
来ましたね、まあ日が長くなって嬉しいわ、
なんと夏至なんですよね、今ちょうど。
そうだ、一番日が長いなんてどういうこと、この6月でね、毎年不思議やと思うんだけどね。
そうですね、なんか頭のに時間がかかるらしいですよ。少し遅れて暑くなるってね、
ね、これから暑くなってね、なんかどんどん
日が長いって言いましたね。ノーマルな反応しましたね。これちょっと調べてましたらね、日が長いと思う人もいるかもしれないけど、夜が短いと思う人もいるらしい。
もう視覚障害者の人はもう圧倒的に日が長い方が好きよね。夜が短いよりね。
そうでしょうね。
うん。
ということで、ね、まあ、ここから、夏の盛りに至るという意味で、夏至という名前がついてるんですね。夏に至ると。
ねえ、もう夏に至ってきましたよ。
で、武田さんはつい先日、恒例の旅行に行ってきたんですね。恒例はどういう恒例なのかと言いますと、まあ、はい、日頃、よく集まっておられる見えにくい人たちのお友達だけで旅行に行くというんですよね。
そうですね。はい、私たちね、近畿ビジョンサポートというね、ボランティア団体をね、いろんな人とやってますけど、その中に、グループがね、いくつかあるんですよね。市の訓練士さんたちのね、グループだったりとかね、働くのがキーワードのグループだったり。で、その中の一つ、見えない見えにくい、40代前後の女子会というのがありまして、過去40歳代の女子会だったわけですけど、今ね、ちょっと変えていかなあかんのかな。いや、40代前後にね、明け渡そうかな、いろんなことがあるんですけど、まあ、そのまま、40歳代の女子会ということでね、ずっとやってるチャイムというね、チャ、中点、イ、ひらがなのイ、中点、夢というね、お茶を飲みながら、夢を語ろうよ。まあ、最近お酒の方が飲むんだけどね。
という旅行の様子を、毎年、今日はインタビューを交えて聞かせていただこうと思ってます。
はい。見えない、見えにくいなのでね、本当に手帳を持ってない人から、先天の全盲の人までね、女性ばかりの会で旅行に今年も行ってきました。
はい。では、武田さん、今回は、何人でどこに行ってきたんですか？
今回はね、12人で、淡路島の南の方ですね。京の松原というね、
名勝と言われてるとこですね。
言われているところのね、もうすってきなホテルで、遊んできましたよ。
住所で言うと、南淡路市っていうとこですよね。で、淡路島は、大阪に面した方、東側は東浦、西側は西浦って言うんですけど、西浦の南の方ですね。ということは、当然ながら、夕日の名所、夕日の場所ですね。
そうなのであります、もうね。
ずっともう、遠くまで島が見えないですよね。真西を向けば。
ああ、瀬戸内なんでしょうかね。小豆島が見えるかもとかね、そんな話をしながらね。
一番近い島は小豆島になりますね。
そっち側の方にね、夕日がかかっていくんですって。まあ、そんなこともね、みんなで、しゃがんでね、はい、そんなこともしながらの旅行でしたが。
そもそも、 どこで集合してどうやって行ったんですか？うん、
今回ね、淡路島ってね、割と行くの大阪からは簡単で、うん、バスでね、一本で行けちゃうんですよね。はい。難波集合組と、
うん、
梅田集合組と同じバスに、うん、フットバスというね、バスに乗っていって、で、あと一人、香川県から合流するね、友達もいたりで、
そうなんですね。その方は現地集合したんですか？
そうです、そうです。
フットバス、
そうそう、フットバスっていうね、フットバスからフットバスなのか、足元が広いからフットバスなのか、みんな謎やったんけど、まあ、フットバスなんかなとか言いながらね。それね、このバスがね、非常によくってですね、
うん、
うん、
なんか椅子が少ないみたいなことを。
そう。6月19日11時13分。ただいま、見えない見えにくい女子友たちとバスで淡路島に向かってるぞイエーイこのね、フットバスっていうのに乗ってるんだけど、このバスいいね。結構コンパクトな、なんだろうね、普通の市バスぐらいの大きさなんだけど、横3列1人と2人席なんだけど、もう足が楽よね。で、結構足元ゆったりしてるね。ちょっと背のね、でかい泉ちゃんは足がもう持て余してるけど、私らはね、足置きに置いて太ももをね、乗せとくとこもあって、この枕がもう秀逸よね。頭楽ちんです。まあ、そんなことを言いながら、今から淡路島行きまーす。
そうですか。
ね、もうね、こんないいバスあろうかねって、帰りも楽ちんでいいねって言ったら、帰りはね、普通の4列やって、あらってバスによるみたいですね。フットバス、すべてがこのバスじゃないみたいですね。じゃなく
て、うん、いろんなバスがあるわけだ。
うん、そうそう。
そうですか。はい。で、今回の旅行の目玉は、
目玉は何だろうね。
人によって違うのかな、参加した人。
そうそうそうそう。
もう、ね、私飲むぞとか言う人もいるかもしれないし。
そうそうそう。もうね、浜で遊ぶぞとかね、鳴門まで行き、渦潮を見に行きたいっていう人もいれば、うん、いろいろだったんですけど。
そうですか。
そうですね。もう何と言ってもね、このね、ホテルが良くってですね、
うん、
あれですね。ホテルニュー淡路、ちょっと音痴になってしまいましたが、ホテルニュー淡路グループの浜離宮というね。
うん。で、ニュー淡路って普通は東側の洲本市にあるんですけどね。
結構ね、あちこちあるらしいですよ。たくさんあるんですって、うん、今。
それが、西側の芸能松原にある淡路、うん、浜離宮って名前ですって。
そう。そう、うん、なんとね、淡路島の中にいっぱいあちこちにね、あるらしいんですけど、今回、泊まらせていただいた浜離宮っていうところね、ここイン、うん、オールインクルーシブというシステムでですね。
うん。
うん。
何全部、ワンパック。
そう、ホテル内での飲食は全部込み込みっていうことでね、コーヒー飲んだり、ジュース飲んだり。まあ、そんなのはいいじゃんね、みたいなね。お風呂上がりにスパークリングワインを飲んだりとかね。あと、ちょっと遅い時間になってくるとですね、お酒も出るよ、っていうことでね。そのね、お酒言
う
てもね、そんな、まあ、ビールとかそんなんかな、とか思ってたらね、なんとまあ、グレードの高いこと。
うん、そうなんですね。へぇ。
うん。素晴らしい。これが12時までね、いただき放題というね、
そうなんです。
グルーシブのホテルでしたよ。
ということで。じゃあ次のコーナーは、旅行がどんな風に進んでいったのか、皆さんのインタビューを交えて説明してもらいましょうか。ホテルにお迎えに来てくれたんですね、まず途中まで。
そうそうそう、高速道路のとこまでね、高速道路でバス降りて、で、そこ下ったらね、バス、ま、お待ちくださっていて、私たちをね、乗っけてくれて、ホテルまで行って。
で、でチェックインをして。
まだね、チェックインできる時間じゃなくて。
あ、そんなに早く着いた。
そうそうそう、12時過ぎぐらい、あちゃうな、もっと早く着いてるんですよ。11時半ごろに着いちゃってて。
はい。
で、そうなのね。せやけど、まあ、迎えに来てくださってって、で、ホテルの前にね、有名なバームクーヘンのお店があったりするので、そこに行ったりとかね。うん、で、お昼のね、海散歩ですよ。夏だもん、海に行かなきゃ、う
ね、そんな感じで、ね、浜辺です。砂浜というか、小砂利の。
そうですね、結構ね、松があって、もうホテルのね、真ん前なんですけど、松林がずーっと続いていて、2キロぐらいは続いてるの？
うん、もっとあるらしいよ。
へえ、うん。で、まあ、抜けるとね、砂浜で、で、海の近くに来るとね、結構ね、ジャリジャリしてるんだけどね、まあ、ずーっと海が、
うん。で、松の木の松林がずーっと続いてて。
そうそう。
ザブ、ザブ、ザブ。ホテルの裏の松林を抜けて海に来てまーす。やーべー。はい。皆さん水は冷たいですか？使わないの？泳がないの？はい、逮捕されるので水着は着ません。めっちゃ綺麗な気がするよ。お家結構ジャリジャリでね、砂じゃないんだけどね、細かい砂利がずーっとある感じよね。もうちょっと石やな。でもね、砂利が見えるような気がする。
気がする。
で、さっさとお風呂、結構早い時間から利用できるので、
うん、
でそれぐらいからね、お風呂行くグループと、まだ海散歩するグループとね、分かれて。
なるほど。
うん。
うん。ね、この、あの、砂浜っていうか海岸 2.5 キロもあるんですって。で、うん、ずっと松林で、数えたかどうか知りませんけど、5万本も松があるんですって。
ああ、すごいね。でもね、風に煽られてるわ、とか、この松どういう形になっちゃってんのというぐらいね、うん、もうデコボコになってね。はい、うん。斜めになっちゃってる松がいっぱいあったりしてね、そんなんを触ったりしながら、うん。ゆったりまったりなんか喋りましたけど、
はい、
夕方の日の入りに向けて準備万端。
うん、そうですか、うん。お風呂っていつも、なんか事前に説明を聞くとかなんか言ってたじゃないですか。
そうなんですね。
今回もそうしたんですか？
そうなんです。こちらの方もね、先発に行ったのがね、ちょっと弱視の人が結構多かったので、出たって言ったら、ボディーソープ、シャンプー、リンスの順番に並んでたよとかね、ちょっと下情報はあったんですけど、で、こう、初体、私たちね、行くときに、またホテルの方がね、うん、お風呂の中案内してくださって、作りですね。平面図を頭の中に私たちしっかり入れて、六花がこういう風に並んでるんだね、とかね。あ、その突き当たりにドレッサーとかがあって、その横に入り口があるんだね。水どこどこ、うん、とかね。お風呂上がってから飲む水はどこ、うん、とかね、
うんうん。
はい。洗い場どことか。そういうのを
聞いてから行くんですね。
そう、聞いてから、いざ、脱皮ですね。
うん、脱皮して、はい、で、はいはい、これは今回は白杖中で使わず。
使う人もいてましたね。お風呂用の白杖を持ってきてた人もいれば、うん、まあそうでない人も、もうまあ頭に入ってるから OK よとかっていう感じでね、行く人もおればいろいろ。
うん、そっか。で、お風呂を済まして、
うん、
まだご飯じゃないんですね。
そう、そこから夕日ですね。
メインイベントの一つですね。
一つですね、
うん
うん。ホテルのね、芝の庭が結構広くって、そこをね、ホテルの何ですかね、テラスを降りて、ウッドデッキを降りて、ズンズンズンズン、私たちは、ウミガメのように、海を目指して。ただ単にも本当にあっちだろう、多分、みたいな感じでね、ズンズンズンズン。本能の赴くままに海を目指してですね、芝生の。
で、みんなで夕日を待ち構えるわけですね、
沈むの。そうそう、今日の夕日、
サンセット。
日の入りは19時20何分だぞとかね。それまでね、ずっと待って、ああ、空が黄色くなってきたよとかね。うん。
あ、そうか。解説する人もいるわけだ。
そうそう、解説する人もいててね、その解説もね、みんなぐちゃぐちゃやんね。あっちあっちとか、いや、それ電球やんとかね。それ見てたとか言って。
もうすぐ日の入りです。今日の日の入りは19時15分なんだって。今から海に沈む夕日を見ようとみんなでしゃがんでずっと待ってるとこです。 見える人はレポートしてくれて、見えない人はそれを聞くところが、続々とホテルにお泊まりの方も集まってきましたよ。
ああ、そう、あのね、夕日がね、こう、海に沈んでいくんだけどね、小豆島の上にこう、日が落ちていくんですよね。
う
ん、
ああ、そうなのか。
そうそうそうそう、ですって、私は見えへんけどね。そうなんやって頭の中でね、こんな感じかなとか想像しながらね、聞いてるんだけど。
で、日が暮れたら、やっとご飯ですね。
いよいよ。はい。ディナーですよ。
なんか、料理ってほら、結構難しいじゃない。どこに何があるとか。
そうそう。
それはどうやってくれるんですか？
私たちね、もうね、工夫としてはね、大体いつもフレンチを選ぶんですね。いっぺんにドーンと並べられてたら、どれがどれかわからんくなるから、順番に出されるのがいいよね、っていうことでね。
ああ、なるほど。そう、でも今回は日本料理？
そう、日本料理、和食だったんですけど、一品一品ね、順番に出してきてくれる、解析。
ああ、コースっぽい。
そうそうそう、コースっぽくね。ちょっとね、でも和食って言ってもね、めっちゃ和食っていうよりかね、本当に、おしゃれな和食でしたね。ああ、
創作料理だな。
そうそう、器もね、なんか、三日月型のね、細長い、お皿にね、刺身がちょんちょんちょんって乗ってて、もう出してくれるときにね、こんな風にね、説明してくれるんですね。
本日の前菜なんですけども、魚介とお野菜を乗せたおサラダご用意をしています。魚介がですね、本日3種類、赤西貝とイカと炙りハモの3種類でご用意しています。ちょうど今、ハモがすごく美味しい時期でもございます。
一番左側ですか？
そうですね。お客様から向かって皆様一番左にあるのがハモでございます。で中央にイカがありまして、ちょっと右の方、赤西貝がご用意ございます。あとお野菜と、あとはカツオ風味の和風ドレッシングで味付けをしたものをご用意してますので、どうぞそのままお召し上がり
ということですね。
そう、それで、あ、そうなんだとか言って、もうなんと言ってもね、この時期ね、ハモ尽くしですよ。
ちょっと関西以外の方はあんまりピンとこないかもね、ハモって。
ハモ、夏のね。
淡路島ではもうハモが名物でして、なんだろう。長い魚ですよね。歯の鋭い。
穴子みたいなので、すっごい小骨があるんだけど、それをね、シャキシャキシャシャシャって、骨を全部切っちゃうんだよね。
そうですね。
そうなんです。それのね、それをピッと湯引きしてね、梅をつけて食べるとかね、鍋があったりとかね、焼き物があったりとかね。ああ、幸せ。ああ、幸せとかって言って。でね、今日どなたかね、お誕生日の方がいらっしゃったらみたいな話になってですね。まあ、誕生日の人はいないんだけど、今回の旅行は何のみたいなことでね。ね、本当に余計な話でね、武田が何とかになったお祝いだとかってね、言う人がいちゃったり。
大人になったお祝い。
そうそう、そうするとね、ああいうニューアワジーぐらいになるとね、そういうグッズをね、用意してるんだね、恐ろしいことに。もう罰ゲームかと思ったって。もうね、皆さん、言うとね、還暦のお祝いだって言われちゃってね。そしたらね、あ、それのね、グッズがあるんですとか言ってね、なんていうの、ちゃんちゃんこと綿入れの帽子を持ってこられてですね。
赤色のやつか。
そう。
赤いちゃんちゃんこ。
マジでこれ、かぶるんかいな、みたいな、もうみんなね、大喜びでしたけどね。
ほぼあれは罰ゲームですね。
ねえ、ほぼ、ほぼ罰ゲームで。
お祝いと言いながら。
ほんまやで、もう私は、このちゃんちゃんこを着いひんようにね、赤いなんかブルゾンとかね、なんか誕生日の時はね、赤のなんかノースリーブのベルベットのね、Tシャツを着て写真とか撮ってたのに、たのによ、ちゃんちゃんこをね、赤真っ赤のちゃんちゃんこ帽子をかぶらされる目に遭いましてですね。そのお詫びにね、ホテルからね、デザートの時には、特別に、またそこにも還暦おめでとうございますみたいなチョコレートのメッセージが書いたのね。
へこみますね。
お詫びにいただきましたけどね。
という感じか、ね、なんか皆さんも楽しかったみたいで、ちょっと皆さんの声も聞いてみましょうか。
では今回チャイムの旅行に参加くださっている方の声をいただきましょうね。ではまずミッツン、イエーイ。はい、チャイムの旅行は何回目ですか？
2回目です。
はい、どう？去年から参加してくださってんのかな、チャイムには。
はい、
うん、
永遠の5歳ということですが、なんとみんなちゃん付けで呼び合っているこの女子。その年は、うーん、今日は楽しいお祝いがありました、武田さん。
なんだろう、ほんま罰ゲームやんかんなん。またそれはね、後でね、詳しくね、お話ししましょうね。
はい、とても楽しい。見えない目でまん丸夕焼けを見ました。
あーね、見えなかったけど、なんか心にね、はい、太陽が昇ってたよね。
はい、夕焼け見ました。素敵。
うんうん、
潮干狩りもしました。
潮干狩り、会はなかったけど、潮干狩り。
潮干狩りじゃない、ごめんなさい。私の白鳥が初海水浴をしました、
うん、あ、そうだね、見つかってきました。おめでとうございます。
ありがとうございます。また来年も期待です。
はい。はい、じゃあもうチャイム歴長い長いリカちゃんに声をもらいましょう。はい、リカちゃんどうぞ。
はい、
はい、
今回のチャイム旅行も、
うん、
もうみんないっぱいワイワイで、
うん、
すごい、なんかあのバスも久しぶりになんかちょっと乗ってね、
うん、
ね、電車じゃなくてバスで来たなって感じで、
バスね、今回はね、淡路島にね、
バス旅もね、面白いなって。それにね、海に入れて、
うん、
しかもこの晴れ女の武田ちゃんがめっちゃ頑張ってくれて、
もう任しといて、
もう有言実行で、
もうないで雨なんか、晴らしてくれて。
梅雨やのに。
ほんまや、ないない、
梅雨やのに。
雨なし、
もう2日間とも雨降れへんじゅ
う。そうそう、明日はどこ行こうかね。
本当、明日はね、船乗りますよ。
船乗るんやな。
船乗るよ。
なると渦潮に巻き込まれてね。
巻き込まれて、明日もミネラルたっぷりの塩水浴びます。
はい、巻き込まれても回収して帰ろうかと思っています。
はい、帰ります。
イエーイ。はい、まゆちゃん帰ってきたかな。はい、まゆ太郎。はいはいはいはいはい。まゆちゃんもね、何回もね、この旅行には参加してくれてるけども。
はい。
はい、どう？今回の旅行は。
とても賑やかで。
うん。はい。そんなことですよ。あ、今日はね、盲導犬のルーちゃんもね、参加してもらってますよ。ルーちゃん。はい、なんか。なんか一言。もう動機も喋りません。という感じで、今は10時、過ぎですね。ここから、本番が始まります。今から飲みますよ。それではインタビュー第2弾でーす。イエーイ。はい、では隣の214号室が来ました。イエーイ。はい、じゃあはよ寝たいというみおちゃんから声聞いてもらおうかな。はい、みおちゃんは今回バスをね、バスの予約からあのいろいろね、バスの、なんだっけ、乗るところのね、確認とかしてくれましたけど、
はい、
いろいろ工夫をしたことがあったのでしょうか。
工夫ね、
うん、バスの運転手とかいろいろ頼んでくれたんかな。
あのバスのフットバスの、会社に直接電話をして、
うん、
予約をする際に、
うん、
あのこうこうこうでっていうことをいろいろ言ったら、
こうこうこうでっていうのは視覚障害者が乗る
グループで行きます、うん、盲導犬のワンちゃんのユーザーの方もいらっしゃいます、
うん、
とかそういうことを言って、
うん、
あのお席の取り方とかも、
うん、
あの工夫して取ってくださいました、
うん、
すごくあのなんだろう、対応が良かったです、
うん、
いろんな方に何度かお電話したんですけど、
うん、
どなたもあのすごいいい対応、
うーん、
声のトーンとかでも分かりますよね。
あ、はいはいはい、うん、ええー、ってかで止まってしまわないんだね。
全然もうそれはなくて、
うん、
あの ケット売り場の方にも周知しておきますみたいにおっしゃってくれはったんで、うん、
へえ、乗り場の確認とかも行ってくれたよね。乗り場の確認ね、朝ね行って分かんなかったら困るのでね、結構あの音の道案内みたいな、ここを右に曲がってなんとかとかね、そういうみんながでちゃんとその当日に会えるようにとか確認してくれたんだね。
はい
はい
はい、しました。
はい、ありがとうございます。
ひろちゃんの最初あの親切な声が向こうに伝わったんだよ、うん、
そうなのかな、初めてなんかお手伝いできたからね。
ああ、うん、そうや、みおちゃんね、またチャイム来てね、うん、まだ
ね、まだ何ヶ月って感じ。
ああまだ 0. 何ヶ月です。でした。はい、折り紙を折っているかよちゃんです。
なかなかできないんですけど、
今からねおやつをみんなでね、一人一種類持ち寄ってそれをみんなで分けて食べようっていうね、そのカゴを今どうやって折るね。
頑張ってるんですけどね、
うん、
なかなかできないんです
よね。うん、エレクトーンとか折れるよ。
パクパクとかだったらできる。
ああ、ツルも折れるな。
カゴだけができない。シールも作ったよね。
うん、ここの部屋はかよちゃんとみおちゃんとなおちゃんと
ふきちゃん、
ふきちゃん、ふきちゃん、はい、ふきちゃん、ふきちゃん、今朝は流血事件。はい、今日の教訓をその
慌てて白状持って走る。
はい、慌ててこんなことないのにな、はい、普段はこんなことないねんけど、慌てて白杖を持って走るとあの流血事件、血を見るぞという。なんでしたね。はい、なおちゃん、なおちゃんはね、チャイムの旅行何回目かだけど、うん、今まで行ってどこが良かった？
あのね、どこも良かったけど、ここの、
うん、
ホテルニューアワジ、
うん、
アワジ浜離宮、
うん、
素晴らしいでございました。
素晴らしいでございました。素晴らしいでございました。すごい
至れり尽くせりで、
ああ
の申し訳ないぐらいの対応していただいて感謝感謝です。
はい、例えばどんなこと？
もうあのまずフットバスを降りるところに、うん、お迎えに来てくださって、数人の方ね、
うん、
食事もお風呂も、ドリンクバーも
ドリンク
何から何までひっきりであの対応くださって、
うん、
恐縮しています。ありがとうございます。
はーい、
でしたよね、
うん、
また来たいです。
うん、お料理良かったね。うん、かよちゃん、今日のお料理で何が美味しかった？
今日のお料理、前菜もすごい美味しかったし、
ね、
お作りもめっちゃ美味しかったし、思い出されへんけど、
今日はハモ尽くしなんよね、これな。
でも最後の方に出たお肉、
うん、
あれのソースとあれが絶妙だったね。
あ、
うん、あ、満腹です。
満腹です。まあ、こんな感じでね、楽しませていただいたんですけども、本当今回はホテルのね、セレクトがもう素晴らしく良くって、もう対応がね、もう良かったよ。さすがホテルニューアワジでございます。もうお部屋担当のね、お姉さん、お兄さんがね、ピタッとね、いつもね、あの目の端に入れてくださっててね、すぐ、どうされましたかとか言って飛んできてくださるというね、本当にね、もうお迎えとかね、あちこちに送ってもらったり、本当に皆さんも、うん、楽しませていただきました。
羨ましい。
うん。ぜひぜひ、ニューアワジグループいっぱいあるから行ってね。
はい。では、ここで音楽です、
うん、
タイトルは、真夏の夜の匂いがする、あいみょんです。
どんな匂いかな？海の匂い。
夏の夜の匂いがする。絵の具のそれと同じ香り、さまざまな色恋も取り出す。今夜は私もその一人。真夏の夜の匂いがする。私にはわかる危険な香り、いろいろな問題も溢れ出す。今夜も広げて頭を冷やす。もっと自由にグラスを片手に、人生を歌、人生を歌おうか。そんなことできたらな。真夏の夜の匂いがする。偉そうに睨む魔物がいる。うやむやな地図で惑わされる。迷子の迷子の子猫になる。ああ気づけばほら踊らされる癖になってる。抜け出せない。天国か地獄か、我が輩道を行こう。振り切って進んでいこう。簡単じゃないからハマっていくんだろう。恋も観念もこの人生も。根拠のないセリフに騙されたら最後、最高の財宝がきっとここにあるはず。ふらつく足が不思議とおかしなうちへ、快楽へと極楽へと吸い込まれてく。ああ気づけばほら脳みその中に溶けてく。きっとおかしい。天才か我が子か、それと同じ香り、さまざまな色恋も取り出す。今夜は私もその一人。今夜は私もその一人。今夜は私もその一人。天国か地獄か。
武田さん、見えにくい人たちで行く旅行について何かお勧めしたいことあります？
そうね、これね、毎年毎年見えない見えにくい人たちだけで行ってるんですけど、これなんで、ガイドさんなしとかで行ってるのかっていうと、自分たちだけで行くとね、自分たちだけでもできるっていうね、達成感もあるんですね。でも結構ね、沈黙中ですよ。結構沈黙中でね、失敗することも結構あるんだけど、みんな、自分たちだけでも行けたという達成感とね、あとね、ガイドさんとかと一緒にいるとね、どうしてもね、一緒に歩いてるガイドさんと喋るでしょ？自分たち、そう、友達じゃなくてね、横にいる友達じゃなくて、ガイドさんと旅行行った感じになるんだよね。
なるほど。
そうそう。で、自分たちだけだとね、ずっと友達と喋ってるわけだし、で、大抵ですね、そうは言っても、一人はぐれたりするといかんわけよね。なので、必ず、今回もそうなんですけど、くじ引きで、誰と誰ペアにするみたいなね。ペアで歩いて、 みんないてるかなとか、とりあえず。
なるほど。
そう。初めの頃はね、いろいろ工夫してて、見えにくくなったばっかりの人同士のペアとかね。
うんうん、
意外なことにね、結構ね、皆さん見えにくい人と、ちょっと見える人と全盲の人をペアにすると思うんですね、結構。
まあ、そういう発想するでしょうね。
そうそうそうそう。そうするとね、見えにくくなった人は、やっぱし見えにくくなって、まだそんな日が経ってなくて、見えにくい状態に慣れてないわけよ。ね、そういう人がね、いきなり、全盲の人よろしくって言われるとね、きついのよね。
うん、
そう。で、逆にね、全盲の人だってね、先天の人なんか一人であることに慣れてたりする人だって何ぼでもおるわけですよね。
なるほど。
そう。だから全盲同士でも歩けたりもするので、その辺の歩けるからこの人全盲たち同士でも大丈夫とかね、ちょっと見えにくくなったばっかりで、そういう話ができる人がいいね、みたいなペアリングを初めの頃はしてたんだけど、今はね、もう結構いいか、みたいな感じでね、だって、くじ引きでーす、みたいなね。赤い糸くじ引きでね、いつも相手を決めて。なんかこういうコツなんか覚えてもらったら、じゃあ、主人と旅行行くときでも私一人で行けるわ、みたいなことになったりとかね、ポイントを押さえてもらったりね、そういったことの工夫とかもね、自分の生活に取り入れてもらったらいいんじゃないかなと思ってるんですよ。
まあ、結局、どのぐらいチャレンジできるかっていうか、なんとかなりそうだとかいうことを恐れずに、行けそうだったら行ってみるってことですね。
そうですね。まあ、初めに、こういうルートで行けば大丈夫だっていうのをちゃんと押さえておくんですけどね。いきなりはさすがにね、行って、あっこ行けそうよとか言って、ポーンって行くっていうのは、まあ、ないん
だけど。思いつきでやるのは、まあ、危ない。
ないんだけど、まあ、前もって、近くにこれがあるよ。みんなでね、手配してね、調べたりして、行ってますね。
で、楽しんでましたね、でも皆さん。
もう行くぞーの勢いでね、
さあ皆さんにこの雰囲気伝わったでしょうかね。
はい、これよっちゃんからもらった四国のお土産ですね。今回参加してた、高知徳島からね、友達参加してたんですけど。
いい加減ですね。
向こうからね、バス乗ってね。かまどのなんだっけ。
かまどパイって書いてますね。
かまどパイというね、お菓子を持ってきてくれたので、私は今からこれをいただきながら、皆さん、また来週ですね。
来週ね、なんか今週濃い内容だったんで、来週何か考えないといけないですね。
本当、来週は薄い内容
さらりといきますか、じゃあ来週は。
どんなんね、来週もね、こってこてな案内用意しときたいと
思います。ということで、はい。
はい、では、
でも来週。
来週お聞きください。
失礼します。